バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第381回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
文吉です。
どうもこんにちはということですね。本当に今は9月20日の金曜日11時35分皆さん午前でございます。これ
はい、
いやー、朝や昼やいろいろ撮りますけど、午前なんて本当初じゃないかな。
そうですね、
うん、午後は撮ったことあるよ、夕方とか昼。
そうです、あれ午前中もありましたね。何週間か前に1回撮りましたね。
あったっけ、あったっけ、うん、じゃあ2回目ということで、
まあ、ただいつでもどこでも収録できちゃうっていうのがこのまたインターネットラジオのいいところですよね。
いいとこやね、聞く方もいつでもどこでも聞けるしね、
う
ん、
そうですね。
いやー、文吉さん、
はい、
昨日の収録はあれも夜中まで撮ったけど、
はい、
2時ぐらいだったっけ、収録終わった。
終わったの2時ぐらいでしたね。
まだ12時間経ってないですけど、
はい、
もうね、やっぱりね、1時間半ぐらいになると、
うん、
あのアップロードできないということが分かりました。
そうですね、うん、今までそこまで行ったことがなかったから、
うんうんうんうん、
初めてそれが分かったということで行き
ましたね。またギリギリのとこだったんですよ。 100.3メガとかそんなんやって、
あ
で、それを削るのにいろいろこうこちょこちょ編集してたんですけど、
うんうん
うん、一つ分かったことがあって、
はい、
100.3 メガのファイルでいろいろ編集して、まあ、空白の部分を最後に残したまま、うん、まあちょっと書き出ししたら 100.3 メガだったんですよ。だから音とかがデータの大小に加味されるかっていうと、
はい、
全然関係なくて、
ああ、そうなんですね。
うん、例えばこう1時間半ずっとドラムが鳴り続けてると、で、はい、1時間半完全に無音だと、
うん、
これは同じ 100.3 メガということが分かりました。ちょっと意外な事実が判明し、
うんうんうんうん、
で実際にこう尺を短く取ってやるともうガンガンこうデータ量が減ったので、はい、
うん、
うん、ああ中の音のこうデータが重いとか軽いとかそういうんじゃなくて、
はい、
まあ、全体のこの長さで、
はい、
この音のデータってできてるんだなっていうことを勉強になりました。
なるほど、
うん
うんうん、
すいません余談でしたが、
いえ、
今回はどんな話を教えてくれるんですか。
はい、まずはもうまさに今朝ニュースになったばかりのほやほやのビッグニュースですよね、
うん、
はい、馬場選手がマブスとの契約成立ということで、
これすごいねー、
うん、
こんなに早いの挑戦してから
まあもともと目はつけられてたんでしょうね。
そうやろな、
もともとマブスのキャンプね、あのサマーリーグにも参加してたから、
うん、
うん、まあ他の選手の状況によるんでしょうけど、
うんうんうんうん、
うん、
これは約4時間前のニュースです。
そうですよね、
本当にほやほや今朝のニュースやろな、うん、
ただまあ本契約みたいな形にしても、
うん、
すぐ切られちゃう人なんかもね、いたりするわけで、うん、例えばその田臥選手でさえももともとは2年契約だったらしいんですよね、
うんうんうん
うん、だからまあ規模の違いっていうか、まあいろいろあるんでしょうけど、そのどれだけギャランティー額っていうものがあったとしても、
うん、
あっさり途中でカットされるようなことっていうのはまあよくあるそうです
ね。あると、その違約金を払ってでも切ると、
うん、っていうことなんでしょうかね。
ですね、
まあ、そこの最後の部分までははっきりとどれ見ても載ってないんでね、
うんうん、
実際はよくわからないんですけど、
うん、
まあ別にその消極的な話をするしたいわけじゃないんですけど、ね、
もちろんもちろん、
うんうんうん、で実際に 2way 契約に関してはもう埋まってるらしいんですよ、マブスは。
お、
当然 2way でもない、
渡辺裕太選手は 2way なんですよね。
そうです。で実際は開幕ロスターっていうのが15人、
はい、
プラス 2way が2人っていう、
はい、
ことなんですよね、
はいはいはいはい、
実際は、
はい、
まあ、限界というのはね、
うんうんうん
うん、で今のところ、うん、18人マブスはいて、
うん、
で馬場選手を含めてあと2人、
うん、
っていう感じになるっぽいんですよ現状は。
なるほど。
で開幕までに、でその2人を追加した上で今度開幕までに 3,4 人をカットして、
うん、
16、7人ぐらい残すみたいな、そういうような、
うんうんうん、
まあ、これは多分 2way 含めてってことだと思いますけどね、
うんうんうん
うん、だからいわゆるキャンプ契約みたいな言い方もできるのかもしれないし、
うん、
まあ契約は契約ですけども、
うんうんうんうん、
で実は、
うん、
どこかのホームページには、
うんうん、
もうすでに馬場選手はエグジビット10契約っていう形で記載されてるらしいんですよ。
何それエグジビット10契約って。
これは、うん、まず一つとしてはそのチームが望めば開幕前に 2way に切り替えることができるという1年契約だそう で、
うん、
で開幕前に、うん、まあ、今言ったようにこう解雇されるようなことがあっても、
うん、
単価の G リーグ、うん、まあ、これこそテキサスレジェンズってことになるんですけど、
うん
うん、そこに契約すると、まあ、ボーナスがもらえるみたいな形で、
うんうんうんうん、
まあその、まあ、マイナーリーグだとやっぱサラリーすごく低くなっちゃうから、
うん、
じゃあもう他の国行っちゃおうみたいにならないように、
うんうん、
まあ、その海外へのこう、なんていうの、こう流出をこう抑えるというか、
ね、なるほどなるほど、
まあ、そういう仕組みらしいんですけど、
でもこれは本当にね、意味がある大きな一歩で、うん、やっぱりねきっとこれ B リーグ初なんですよね。
そうですね。
ということはやっぱりこうある意味ですよ、
はい、
ある意味こう B に行ってこういう実績がないと、うん、
はい、
B を踏んで海外チャレンジしようかっていう人はちょっと考え至らなかったかもしれないじゃないですか。
まあそうですよね、う
ん、でもこの B を踏んで海外挑戦できるんだっていう扉を大きく開いた馬場選手。
そうですね、
あっぱれでございます。
うん、
うん、
まあいろんなね、
うん、
良くない話もある中で、
うん、
やっぱり世界のアルバルクが、
うんうん、
まあ、トヨタの、ね、バックがついてアルバルクが実際にはついてるわけだから、
うん、
こんな悪い条件にはね、エージェント的な役目をしている中で、
うん、
OK はさせないでしょうから。
そうよね、
うん、最低でもその傘下のテキサスレジェンズの方には、
うん、
本当はさっき言ったそのエグジビット10契約になったからといって、うん、じゃあ傘下の G リーグでじゃあ確率にできるって保証はないんですけど、
うんうんうん、
もう最低ラインでそういう風な約束的な形にはなってるんじゃないかと、
うんうんうんうん、
いう、まあ、NBA の方のことを日本でかなりこう執筆しているその有名なライターさんの記事に書いてありましたんで、
なるほど、
うん、おそらくそういうことなんじゃないかなとは思いますね、うん
うん、やっぱトヨタ世界のトヨタやし、
はい、
きっとホーム部みたいなのもあって、
うん、
この契約絡みもしっかり動いてるやろうし、
まあそうでしょうね、まあ、
今後もこのトヨタに限らず、
うん、
まあでもまあトヨタが先陣切ってやるんだろうけど、大いにこのエージェント業みたいなんでも設けていただいてですね。
そうですよね、
うん、このトヨタのアルバルク入ればちょっととりあえず海外の扉開くかもしれへんでみたいな、バリューも持たせて選手集めてほしいですね。
そうですね、
うんうんうんうん、これは日本のバスケを牽引するちょっと角度は違うけど、育成には絶対つながることやなって思いながら僕見てました。
はい、
嬉しいニュースです、はい、
そうですね、
うん、
うん、
うんうんうんうん、そしてそして
で世界つながりで、
うん、
まあ昨日の収録で、うん、まあ、時間なくて話せなかったですけど、
うんうん、
そもそもワールドカップね、
うんうんうんうん、
優勝がスペイン、
スペインが優勝したんだ、
まあ、はい、スペインとアルゼンチンが、まあ、決勝で、決勝、
うん、
まあ、スコアは95-75。
おー、
うん、これねすごかったのが、
うん、
スタートいきなり7連続ゴールだったかな、
うん、
スペイン、いきなりスタートダッシュ成功で、
うん、
まあその差を埋めきれずってとこでしょうかね。
うんうんうん、
うん、MVP はこれリッキルビオなのかな、決勝で20得点の3アシストの7リバウンド。
ルビオもまあすごい若く鳴り物入れで NBA 入ったけど、
はい、
今何歳になってんだろう、
もう35ぐらいなのかな。
マジかよ、
そんな言ってないか、
そんなに言ってないでしょう。
ガソルよりは下ですもんね。
絶対下、絶対下、
30ぴったりぐらいかな、30前半かな。
あ、そう、
31とかぐらいじゃない、
そんなになってんの。
違いましたっけ、もっと若かったらまだまだいけるって感じですけど、もうベテランの域には入ってるんじゃないかと思うので、
もうちょっと若いと思ってた。でもそんなもんなるんか。
フェルナンデスとかが35とかもうちょっと上ぐらいだから、
うんうんうん、
30前半ぐらいじゃないかな。
なるほど、あ、ちょっと気になるから見てみましょうか。
いや、もうぜひ、はい、 ひげぼうぼうで、なんかもう、全員ひげなんですよね。
発表します。
年齢がよくわからん。はい。
29歳です。
29か。
うん。もうすぐ30歳。誕生日が10月何日みたいですね。どこ書いてるかな。あ、10月21日で30歳。
来月。
うん。
ちょうど1ヶ月後だ。
うん。うん、そうですね。そうだね、すごいなスペイン
ですね。
うん、
まあどうでもいい情報ですけど、スペインはどっちかというとちょっと髪がちょっと長めでチリチリで、うん、でヒゲっていうタイプの人が多くて、
おうほうほうほう、
うん、で見てと思ったのとフランスはね単発のヒゲが多かったですね。
そうなんだ、なんか流行りがあるんかもしれない。
流行りがあるのかな。
うん、
栃木ブレ宇都宮ブレックスでは刈り上げが流行ってますけどね、ヒゲと刈り上げが。やっぱりみんなで同じところ、ブレックスあたりになると多分ね、みんなで同じところ行ったりとかして、
うんうんうん、
特に移籍してきてる選手なんかはね、
うん、
あとは地方にもともと出身で、ブレックスになって初めて栃木来た選手なんかは、やっぱり勝手がわからないから、
うん、
多分勧められて、
うん、
馴染みように行ったりとかして、そうなったりしてるのかもしれないですけど、
うん
うん、まあ、海外の人たちもね、やっぱそういう流行りはあるんでしょ
う
ね。
うん、今ねちょっとリッキー・ルビオを調べてると、
はい、
サラリーがちょっと出てきましたね。
お
リッキー・ルビオは2014年ウルブスと契約したんですけど、
うんうんうんうん、
この時4年の契約です。でぜひね、はい、4年まるっと契約したみたいですね。大きいですよね。で、まあ、ぜひこうバスケットをあんま知らない人、僕もあんま知らないんですけど、このスケール感みたいなのをちょっと知ってていただきたいなと思って紹介しますが、
はい、
この4年の契約でですね5600万ドルで契約していますね。
うんうんうん、
でこの5600万ドル一体いくらなの、大体今日のレートでいきますと、
日本円で、
日本円でね、
はい、
いきます。6億、
6億、
はい、
うん、
ごめん、全然違う。
桁が違います
よ。うん、60億でした。
60億。
はい。60億ですよ。
うん。
すごいね。
まあ、ピンとこないですね。
ピンとこないね。
うん。
はあ。でもまあ、ちょっとね、これ聞いた方は、野球とかでもね、サッカーとかでもね比べていただいたと思うんですけど、頭の中でちゃっちゃっちゃっと、はい、まあ、うん、本場アメリカではこういうスケールでプレイヤーがやり取りされてると、
うん
うん、これちなみに2014年なんで、
はい、
何年前、5年前、
5年前です。
5年前でこんなんですよ。
うん、
いやすごいね。一番最初の契約がいくらか知りたいけど、うん、
はい、
これはちょっと
最初いくらなのかな、
乗ってないですね。最初は2011年かな、
うん、
あ、ちゃ、ごめん、2009年です、
うんうんうん、
だからちょうど10年前、
うん、
11年前かに一巡目全体5位でやっぱりミネソタ・ティンバーウルブスに一巡目指名されてますね。この時のサラリーとか知りたいな。
うん、そうですね、
すごい、すごいね。
ちなみにそのスペインなんですけど、
うん、
スペイン国内、
うん、
まあ、こんだけ強いチームになってますけど、
うんうん、
まあ、どんな風になってるかっていうと、
うん、
まあ、リーガ ACB って書いてありますけど、こうリーガエスパニョールなのかな、うん、一部リーグが、18チームあって、
うん、
でね、まあ、フィバルールを採用してるんですけど、
うん、
登録選手がこれ去年の昨シーズンの話かな、全229人いる中で、
うん、
スペイン人、
うん、
63人、
うん、
要は1チーム平均 3.5 人しかスペイン人いないんですよ。
なるほど。
これね、例えば、うんうん、優勝回数は、うん、もう極端に2チームに偏ってて、うん、サッカーみたいな、これレアルが15回、うん、バルサが13回っていうなってるんですけど、最多優勝がレアルですね。でこれが、昨年度かな、13人メンバーいるうちのスペイン人3人。これどうなってるかっていうと、
どうなってんの、うん、
あの EU 要はユーロリーグの選手は無制限らしいですね。
はあ、なるほど。
それ以外の外国人は2人までだから、うん、それ以外の外国人のところにこうアメリカ人の選手
が、なるほどなるほど
っていうことみたいです。これ私もこのために調べたんですけど、そういえばどうなってんだろうなと思ってね、うん、
ナイスリサーチ、
こういうことでございます。
うーん、まあアメリカ式やね、
そういうことでしょうね。
アメリカだってまあ州またいだとしても全然問題ないもんね。
まあそうですよね。
でも日本式に言えばあれはもう州ごとに外国やね、違うルールがあるし、
あ、
州法みたいなのもあるし、
ま
あ、ね、うん、全然違うから感覚で、うん、日本、もし日本人の感覚で行くとすると、あの、うん、分かれてる州は全て外国みたいな、
うんうん、
そういうイメージがあると思うんで、ユーロはバスケットの中では一国扱いという形になるんですかね、
うん、
面白い。
うん、であとはそのこの前ワールド杯があって、
うんうんうん、
FIBA のランキングがまた変動ありましたね。
あ、そうなんだ。
でこれ、うん、あのいろいろ FIBA のポイントっていうのが当然順位決めるポイントがあるっていうことなんですけど、複雑
でしょう、うん、
これね、ワールド杯とオリンピックに関しては、うん、ポイントが16倍だそうなんですよ、ね、
すげえなそれ。
で負けたとしても、うん、勝ったチームの2割5分のポイントがつくらしいので、
うん、
だから出てるチームは出てるだけで、うん、ランキング上がってっちゃうんですね、ポイントがついていくから。
日本はどうなの、この前
日本は10位上がりました。
アメリカとやって38位世界ランク、
そういうことですね。
そういうことやな、10位上がるってこと、
そういうことなんですよ。
すげえやん、それはアメリカと試合したことが大きかったってことかな。
ちょっとそこ分かんないんですけどね。
ほうほう
ほう、うん、で、
つくんだ、
そうですね、まあ、ランキングはどうなっていくと、順番にいくと USA、スペイン、
うんうん、
でなんと3位にオーストラリア、
マジで、
うん、で4位にアルゼンチン、なんだかよく分かんないですけど、
うん、
で5位にフランス、6位セルビア、7位ギリシア、8位リトアニア、うん、9位ロシア、
うん、
で10位にチェコ、上がりましたね、
上がったね。ほうほうほう、
で11位ブラジル、12位イタリア、13位ポーランド、14位クロアチア、
うん、
で15位がトルコ、
うん、
で16位スロベニア、
うん、
17プエルトリコ、18ドイツ、19ドミニカ、20ベネズエラ、21カナダ、で22ここで初アジアのイラン。
あ、イランが何位って
22です。
22か。
で23がナイジェリア、24がニュージーランド、25がメキシコ、26がモンテネグロ、27に、アジア2番目の中国。
うん、
中国も落ちちゃったのかなこれね。であと28がラトビア、29がウクライナ、30がお隣韓国、
お
で31がフィリピン、で32がアンゴラ、33位がチュニジア、34がフィンランド、フィンランド日本より上なんですね、あんまりイメージないですが、で35がセネガル、36位がジョージア、で37がヨルダン、ここもアジアですね。でその次が日本、
うんうんうん、
でその次39にベルギー、40でハンガリーということだそうです。
うーん、なるほど。この下で強いとこを探してるんだけど、
はい、
うーん、なかなかね、
うん、
いやでもジャンプアップじゃない、
だからこれあとオリンピック出るじゃないですか、
うん、
でオリンピックもワールド杯と同じルールでポイントついていくから、
ほうほうほうほ
う、まあ、予選敗退しちゃうとちょっとしかつかないかもしれないですけど、うん、ここでもまた順位上げるチャンスなんですよね。
なるほどなるほど。
だって日本より上のチームに例えばヨルダンとかジョージアとかオリンピック出ないじゃないですか多分、
うんうんうんうん、
だからその日は抜ける可能性がありますよね、
うんうんうん、
フィンランド、チュニジア、こういったところも、
うんうんうん
うん、
なるほどね。でもチュニジアのジャンプアップが気になるな。
チュニジア33、
18ポイントプラスだって。
おお。
日本の10ポイントもまあすごいけど、ヨルダンなんか12ポイントついてるしな。
うん。
うん、フィンランドの相当強かったんちゃう？マイナス13だよ。
ああ、じゃあもっと上にいたって
ことですね。もっと上にいたんやで。
全然なんかイメージないですよね。
ないないない。
サッカーならまだしも。まあこんな情勢になってきてるということですね。
なるほどなるほど。
で、あともう一つ、これはここ数日の間に出たニュースで、今度は日本の話ですけど、プロレフェリー第2号が、まあ有名な方で、私もこの人が吹く試合は何度も見に行ったことありますけどね、漆島さんですね、漆島大吾さん。
あ、漆島って読むんだ。
漆っていう字に間って書いて漆島さんですね。で33歳の方でまだお若いんですよね。この方ね、バスケもね強いね、八王子学園八王子から仙台大学に行かれてた方で、
おー、
多分大学ぐらいからそういう審判団の方に行かれたんじゃないですかね。まあ、仙台大って東北ではいつも強い学校ですけど、もともと彼の始まりは BJ の方みたいですね。2008年10月にその BJ の担当審判になられてから、まあ、8年後の2016年に A 級取って、いや B リーグになった時にちょうど A 級を取ったんですよね。で2017年に S 級を取られて、で今年の9月、いや本当に最近の話ですけど、FIBA のブラックライセンスっていうのを取得されたみたいです。
ブラック、
これはカテゴリー関係なく世界大会を担当できるらしいです。
なるほど。でもカテゴリーをまたぐってすごい難しいよね。
一応ねこれ持てる期間が 2年だったかな、なんかそんな風な。でだからまた2年後に取れるか取れないかって話なんでしょうけど、方針が多分、
いやすごいルール複雑よ。だから上の方のカテゴリーいったらそんなにね、上の方のカテゴリーでやられてるリスナーさんなんかはあんまり思わないかもしれないけど、U12 と U15 なんても全然違うし、もう本当に競技性違うよ。で15と18でもまたちょっと違うし、まあ、あのマンツーマンがあるなしっていうのは大きいですよね。
ああそれはまあ何よりそうですよね。
むっちゃ大きいと思う、でそこ見極めて、あでもそれはあれか、
日本の話か、あれ、
いや日本も吹けるんでしょ、カテゴリー超えて。
あもちろん
ですね。でも MC っていうその専門に見る人がいるからまた違うんだろうな。でも対処の方法とかね、 MC からなんか呼ばれた時にレフリーになんか聞いたりする時あるから、やっぱ知ってないとあかん。まさかマンツーマンかゾーンかっていうのを見てはないと思うけど、レフリーの人は。それは専門に見る人いるけど、でも呼ばれた時の対処法とか、やっぱすっごい複雑に違うと思うね。あの面白いのがあって、U15 の、まあ、フルコートのマンツーマンするじゃないですか。で、あの時にエンドボール守ってる人いるでしょ。エンドボールを守ってる、あの人は普通はっていうか2018年度まではそのボールの方向いてないとダメだったんですよ。で18年度からルール変更で後ろひっくり返ってもいいよっていうことになったんですよね。ただしその動きはエンドボーラーを守ってる人だけに限ってひっくり返って守ってもゾーン扱いじゃないとかね。
あ
でそうやってルールが変わってる上にその子だけはいいよとかね、めっちゃ難しいんですよ。
まあ、ぶっちゃけいらんルールだなって気しちゃいますけどね。
正直ねちょっとそれも大変、でうちらもよくこうエンドボール守ってる人をひっくり返らせて守らせたりするんですけど、よく相手のベンチから言われますあれゾーンだって言われて、その度にいつもあすいません2018年度からリーガルになっていますって説明して、あそうなのとか言われて、そうなんですよつって、
まあ本当こういうこともいろいろあるわけだし、まあ 少なくても B1 だけでもいいから、うん、もう各試合に1人はプロが存在して、うん、まあ、あとの2人をね、うん、リードしていくっていう状況になることを祈りたいですよね。
いや本当にそう、
うん、せめてそう、ね、全員がプロっていうのはまだずっと先の今の規模だったらね、
うんうんうん、
まあ、どう誰がどう金用意するんだっていう部分で大変ですけど、
うん
うん、やっぱり B1、B2 に関しては、うん、1人はいてほしいかなっていうね、
うんうんうんうん、
あるいは B1 と B2 で差をつけるっていう意味でね、うん、B1 は全部プロで B2 は1人しかいないとかね、
うんうんうんうん、
まあ何でもいいんですけど、もっともっとこうやって増えてきて、
うん、
やっぱグループ、まあ、B リーグの方にお金を落としていかないとなかなかそうもいかないでしょうからね、
ま
あ、いろんなところでこう利益を出せるように、そう、まあ、B リーグの本部の方にも頑張ってほしいし、
うんうんうんうん、
ファンの方もね、うん、いろいろと、でもせっかくライセンスとかでどんどん金取ってんだから JBA の方でもいろいろ考えてほしいですよね。
いや本当にそれやね、すっ莫大なお金やと思うよ。
しかもね、その給が D 級からはコーチにしても毎年ね、コーチに払っていくわけだし、そのための費用なんじゃないのって思いたいぐらいの部分はありますからね。
本当に本当に、
うん
うん、まあでもまずは育成だよね。
そうですね、
うん、その質をちゃんと高めてもらって、
うん
うん
う
ん、
ね、2回ぐらい前の時にお話ししたの世界基準、まあ、FIBA 基準というかね、まあそこを、ね、取り入れていただくことを望んでますけど、うんうん、
ですね、
うん、
うんうんうんうん、 OK、
そうですね、ただ FIBA ルールにしちゃうとね、うん、まあその草バスケ的なところが大荒れする可能性もあるから難しいんでしょうけど、
うん、
まあでもね、プロの公式戦、まあ、高校生ぐらいからの公式戦はそれでいいんじゃないのかなという気はしますね。はい、で、本来昨日話せばよかったんですが、テリフィック12、
うん
うん、これ東アジアのやつですよね。
東アジアというよりも日本、中国、韓国、フィリピンだけだよね。
そうなっちゃってますよね。
もう参加辞退されたのかな、なんかあれ4カ国と思いながら僕見てたんですけど、
まあ、チーム数をね、うん、まあ、ある程度限らせてこう、うん、まあ、日程も1週間以内で終わらせるっていうふうに考えた時にこのぐらいの規模でやるのがいいんで
し
ょうね、
うん、あとやっぱり強いとこしかないよね。
そうですね、う
ん、例えばタイとかシンガポールってもうレベルがもう全然違うやん、
うん、
だからそういうので出てこないのかなと思ったり、
ランキングをこれから上げてくる国が出てくれば、うん、例えばチャイニーズ・タイペイあたりは可能性あると思うんですけど、
ね、そうやね、そういえば
そうすることで1国分ぐらいが加わってちょっとなんていう可能性は今後出てくるのかななんて思ったりはしますが、まあ、まずは1国だけ出れるとか1チームだけ出れるとかね、
う
んうん、そういうところから始まって、
そうやね、
うん、
あの出場枠とかもなんか関係あるんかな。日本は4チーム出てたんだよね。
そうですね、
一番多かったけど、
これアルバルク東京に関しては、うん、アジアチャンピオンズカップっていうのに出るからだと思うんですけど、こっちの方には出てないんですよね。別にアジアチャンピオンズカップがあるので、
うんうんうん
うん、だからテリフィック出てるのは日本だと、うん、宇都宮ブレックス、あと千葉ジェッツ、うん、琉球ゴールデンキングスと、うん、新潟アルビレックス BB ですね、
うん
うん、ただこれもまあ、うん、なんて言うんでしょうね、うん、例えば新潟アルビレックスで言えばハミルトン、インサイドの柱のハミルトンと、あと柏木選手がいないとかですね、宇都宮ブレックス選手は、まあ、スタートで出たり出なかったりですけど、イカルガ選手が行ってないとかですね、で田臥選手もずっとベンチ、あえてこんなところで怪我させるわけにいかないっていうのがあるでしょうから、そういう中でやっ、
うん、
出ましたけど、これ結論ですね、昨日の段階で、うん、全チーム敗退が決まっております。
あ、そうやね、千葉ジェッツが残ってたな最後まで。
そうですね、ただ1勝1敗で、多分あと3チームあるうちの1チームが多分2勝0敗だったんでしょうね。
あ、なるほど、
まあ、それで1勝1敗に持ち込めればどうだったかっていうところなんでしょうけどね、うんうん、もう1個のチームがジェッツに109対69で負けてるようなチームですから、
うんうん、
そりゃ千葉ジェッツに勝ったらそっちも勝つだろうっていうことで、
うんうんうんうん、
ジェッツがそのソウル SK ナイツってチームに、うん、76対86で負けてしまって、
うん、
でフィリピンのブラックウォーターエリートっていうチームには、うん、109対69で勝ってるんですよね。 であと中国、新潟が、うん、これリャンネって読むのかな、フライングレパーズっていうチーム、うん、中国これが82-110、
うん、
であと TNT トロパンっていうフィリピンのチームに90-99と、
うん、
まあ失点多いですねこれね、
うん、
で宇都宮ブレックスが、うん、チェンジュKCC イージスっていうチーム、これ韓国ですね、うん、これが79-78で1点差で負け、
うんうん、
で昨日ですね浙江ライオンズっていうチームに、90-94、これはちょっと私実は見てて、うん、ライブ配信されてたんで、
うん、
勝てそうだったんですけどね。
ああそうなんだ、
うん、まだ比江島選手もこうメンタル的な部分含めてあんまり本調子じゃないなっていうのはもう見てて伝わってきましたけど、
うん
うん、でブレックスも2敗でキングスが、新鮮アビエイターズってチームに77-115、
うん、
でサンミグルビアメンっていうフィリピンのチームに92-101と2試合とも100失点か、
うんうんうん、
でキングスがこれまたね外国人選手1人しかいないみたいな中でやっぱ出てますから、
うん
うん、まあ試合にあまり出れてない選手で経験済ませる、
うん、
怪我をさせたくないけどタフなところでタフな日程の中で経験を積ませたいっていう、こう、まあ、まあ矛盾するっていうんじゃないけど、まあそういう、まあ、いろんな思惑が交錯している中での参加っていうところで、
まあでも本当に今この時期は絶対怪我できるもんね。
そうですね、
ダメよな、しょうがないよな、
まあこんな状態でございました。テレフィックジュニアですね、確か去年は、琉球ゴールデンキングスがこれで優勝してたんでしたっけね。そうですね、
うん、
で、あとが、フィバチャンピオンズカップっていうのがあって、
うん
でアジアチャンピオンズ、フィバじゃないアジアチャンピオンズカップですね、
うん、
バンコク で、
うん、
でアルバルク東京が24、25、26と毎日試合があるんですけど、
うん、
24日からですね、
うん、
関東サウザンタイガース、まあ、関東南タイガースか、これが中国ですね、うん、でその25日は、
うん、
これエールリアディなんだこれレバノンの
へ
アルリアディって読むのかなこれ、
うん、
で26日に今度ヒュンダイモービス、これが韓国ですよね、ヒュンダイだからね、うん、でこれ去年準優勝かなんかしてるんでしたっけね、
ヒュンダイが、
あいえアルバルクが、
あアルバルク
だっけな、うん、昨年はファイナルでイランのチームかなんかに負けて準優勝なんですよ。
おなるほどなるほど、
うん、でこれで疲れ切った中で開幕を迎えたというね、はいっていうところでございます。
なるほど、
うん、まだまだいろんな、まあ、海外のやっぱ当たりは違うし、うん、海外の方が土壇場でもガンガンダンク来たりとかっていうここの部分がね、
うん、
できるできないっていうのはやるやらないっていう部分で若干負けてる感があるので、
なるほど、
うん、やっぱいざとなった時にひょいってかわせシュートを打とうとする日本と、
うん、
そういう時こそガーンって上から叩きつけてくる海外です
。
まあ、ここの差が意外と出て負けちゃったのかなっていうのが宇都宮ブレックスの試合なんかは、あと若干やっぱりそういうチームを相手にしてるからっていうのもあるんでしょうけど失点が多いのが気になりますね。
あなるほど、
まあ、ただ海外のチームとこんだけやる機会って当然今まではなかったわけです。
今までなかったの？それ聞こう思ってて、
まず日本のチームが海外のチームとこんなにガンガン試合やることはまずなかったじゃないですか。
BJ とか NBDL とか NBL とか、
はい、あの頃はなかったと思います。
なかったのか。
いや若干出てるチームもあったかもしれないですけど、
ほほほ、
こんなに多くのチームがこぞってっていうのはまずなかったです
。なかったのか、
うん、
ほほほ、なるほど。
ましてや日本でこんなにライブで見れるなんてこともなかったですね。
それやな、うん、ほんま。
いやもちろんその当時トヨタアルバルクとかがね、
うんうん、
海外のチームと試合やったりっていうのはあったとは思いますけど、
うん、
あくまで大会に参加するっていうよりは、
うん、
多分その親善試合的なところとかでね、
うんうんうん、
海外に遠征して試合するっていうそういう感じだったんじゃないのかなと思います。
うん、
うん、 でそんな中で日本の方では、うん、まあ、その B1 は10月に入ってからですけど B2 はなんと今日からですね開幕。
いよいよ
今日は1試合だけ、まさに開幕試合として指定されている、信州ブレイブウォリアーズ対広島ドラゴンフライズですね。これ B1 に昇格候補のチーム同士。
なるほど、
熱いです。で信州のアシスタントコーチには、以前私がご紹介した栗野城さんがアシスタントコーチに就任してますからね。
おお、すごい。
しかも栗野城さん広島ドラゴンフライズに以前はいましたしね。でこれ信州の方のホームで長野の方でやるそうですね。
うんうん、おお、そうなんだ。
でこれがまず開幕カードで、あと他のチームの開幕カードっていうのが、明日土曜日からですね。西宮ストークスは、西宮市立体育館で、バンピシャス奈良と。
うん、22日だね。
うん。あ、 22？
え、違かった。
あ、それ日曜日だから明日21日ですね。
あ、21日か。あ、そっかそっか。
はい。であとはこれ先に言う方がホームなんですけど、ファイキングイーグルス名古屋対、青森ワッツ、それから茨城ロボッツ対、福岡、ライジングゼファー福岡ですね、で、群馬、クレイクサンダーズと、仙台フォーティナイナーズか、エイティナイナーズ、フォーティナイナーズはアメフトだ。で、熊本ボルスターズ対越谷アルファーズ。まあ、熊本今勢いありますからね。
なあ、昨日も言ったけどね。
で、次が今度山形対福島。東北ダービー。で、ちょっと監督のことで、あと社長のことで話題になった香川対愛媛、四国対決。で最後に東京ダービー、東京エクセレンス対アースフレンズ東京 Z。まあこれね、ちょっと前話しましたけど、エクセレンスはマスコットがね、何やら今年契約できないとかってよくわからない事態が起こってます。
なんでなんやろな、それ。
ねえ、あれは達夫と同じ茶番で、今日あたりにやっぱり大丈夫でしたみたいなノリになるのかなと思ったら、全くそれがない
の。全くない。だからガチのやつや
ね。ガチだったんですよね。
何があったっていうのかな。
あと茨城ロボッツもですね、これ小林大輔選手、まあ、元ブレックスで、で大事福岡にもいた小林選手が、この福岡とね、対戦するのかなと思いきや、小林選手 3x3 でも代表に選ばれてるし、だから 3x3もうオリンピックとかいろんなことかかってるんで、そっちがあるときはそっちを優先していいっていう風に茨城ロボッツのがしてくれたらしいんです
よ。なるほど、それ柔軟だね。
すごく柔軟、しかも MBA 取得のお手伝いもしてくれるっていうね。ナンバーワンのスポンサーが、スポンサーというかオーナーか、茨城のオーナーの方がやっぱそういったエージェント的なことというか、エージェントっていうのかな、まあ、そういうこともしてる会社かなんかを作ってる人なので、いろいろそういう方がバックにいるおかげでですね、まあ、セカンドキャリアってことも含めて、
考えてくれる
ってるみたいですよね。
すごい、
これすごいいいことだと思うんですよ。
選手にとってもありがたいと思う。
もうね、 B2 から B1 に上がるとか上がらないとかっていう以前にね、やっぱりこう選手のキャリアのことを本当によく考えてくれてる。
真剣だね。
あと日本のバスケ界のことをね、本当にこれ、ね、堀さんって方なんですけどね、素晴らしいと思います。
素晴らしい。
まあ、B2 もね、どこが昇格争いにこう来るんでしょうね。
やっぱり今のところ文句的にはウォルターズ。
いや、まあ、そうですね、信州も、でも信州とあと茨城ですかね。熊本、信州、茨城、この3強にちょっと FE 名古屋と広島あたりが絡んでくるのかなっていうとこですけどね。どうなるかな。信州もね、せっかくいろいろありましたけど、まあ箱のことはなんとかなる流れっぽいんでね。
それほんま一番気の抜け
そうですね。
箱でなんとかなるけど、頑張りようなんだね。
そうですね、うん、まあこんなところですかね、私からは。
うん、
うん、
今で40分です。
はい。
今日はこんなとこですか？
ですかね。
うんうんうんうん。なんか話忘れてないか、俺がチェックしてやろう。ね、大丈夫ですね。はい。じゃあ今日はこんなとこで終わりたいと思います。
はい。
皆さんも珍しい午前中の収録381回目楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸田
文吉でした。
See you next time. Bye bye.
Bye.